い、6月27日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
はい、
痛い友木と
劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
ね、マイクまっすぐすぎるんだけど見てこれ
本当だ
垂直
直立してる。
これ立って喋んないと成り立たないやつですよ。
立ったら立ったら低いでしょ。
うそうなのよ。
はい
はい、
もう今月最後の木曜日かな。6月
上半期が終わります。
下半期に入ります。あっちゅうま
なんだって。シアさん3回しか来てない。
ああ荒垣はプリキュア
1月の記憶もないけど。
ないです。
あっという間、あっという間ってほら短いと思うから普通覚えてそうさ。
うん、
覚えてない、
ね、覚えてないけどあっという間、もう6月終わるんか
ねえ。はっさ
はあ早いです ね、 ねあっという間ですね。
梅雨も明けて本気で暑いし、まあまあまあまあ、
もう歩いてるだけで焼けますから、ね、
やばいよ。もう
この時計の、
あとついてる、
あとついてる
早っ。
だから舞台があったんです。
ああはいはい、
一昨日ね。
はい、
勝手に
9人のアンコール公演、はい、
お疲れ様でした。お笑いオーパー B 面、
はい、お疲れ様でした、は
い、ありがとうございました。いつもプロパンセブンさんと、はい、オリオンリーグさんと、はい、アキラ本店さんの3組でやってるお笑いオーパーっていうライブで、はい、まあ、今回その、ね、5月にあった9人のに、
うん、
プロパンのケータリンさんとアキラさんがこの脚本として参加してたっていうのがあって、
はい、
そのじゃあ脚本書いたやつをこのユニットライブでやろうってなって、うん、
はい、
まあ勝手にアンコール公演ということで、うん、まあ、火曜日あったんですけど、その時の、まあ、衣装とかに着替える時にこの外したらくっきり日焼けの跡がついてて、髪も長いし、うんうん、ちょっと色黒くなってるし焼けて、うん、もうサーファーじゃないかとサーファー崩れみたいなやつが
崩れてるな。
白装束みたいなの着て、
はい、
髪と名乗り出てくるというね。
プロレスラーと言われてました、ね、
プロレスラーとも言われましたけど、
はい、
ね、なんかプロレスラー上がりの今サーフフィンやってますみたいな色黒のやつが出てきてしまいました。
噛んでましたね。
ね、
珍しく
びっくりした、あんまりないんですけど、この舞台上に立って髪倒すとか、
なんかしかも髪型が珍しいっていうか、なんかこのえーって噛むんじゃなくて、うん、セリフを突っかえて、しかもなんかちょっと表情であっていう表情をしたのよ。
そうが、だからなんていうの、普通にこう喋ってての噛むっていう感じじゃなくて、マジで口の中の粘膜が一回バンってくっついて喋ってる時閉じたのよ。それで、はいはい、だから息も詰まってあってなったのよ。
そうそうそう、な一番嫌な噛むというよりね、詰まるみたいな
詰まる感じ
でしかも結構なんかごまかせない、笑いじゃなくてちょっと真面目に言ってるとこだったから、
そうとこだったから、
なんかあ珍しいと思って、
変にごまかすこともできなくて、ただ言い直すだけになってしまって、うん、何もできんかったなっていう、もう最後であろうこの、
まあそうですね、愚装に関しては、
まあ明田さんが書いたね、
はい、
9人の能者になったやつ、
はい、チャンピオンですね
の最後だろうなっていうところでそれになってしまったんで、
いやでも単純に
あんまりないから、
なんか久々に舞台自体を客席で座ってみたなと思って、うん、まあなかなかねスケジュールが合わなかったりとか、まあ9人のに関してはもう音響照明ブースにいるかとか、
はい、
裏にいるかだったんで、久々に客席に座ってみたなって言って、まあ、一番後ろの席で見てて、
はい、
で、まあ、愚装に関しては前からは見てたパターンが違ったので、まあ、でもただ照明やりながらとか、
うん、
でアンコール公演の時に動画撮ってたので、
はい、
あんまり照明ブースで爆笑もできなかったので、
はいはいはい、
まあまあ笑うんだけど、トモキが噛んだりとか、
うん、
なんかまあもう一個ねザ・ピンク上原ケータリーさんが書いた、はい、作品に関しては前から見たことなかったので、
うん、
まあ、初めて前から見て、なんかこうなんかなんていうんだろうな、作品の面白さもあるんだけど、もうちょっと知ってるからこそ好きなシーンで、
うん、
一人でずっと気持ち悪い声で笑ってたりとかなんか来るぞ来るぞみたいな、
あ、はいはいはい、
とか、まあ、そのトモキが噛んだシーンとかで、とかそば賞もちょっとね まあ、やらかしたというか、う
ん、そうセリフ飛ばして あいつのとこはなんかもう笑ってごまかせるみたいな、
そうそう、まあまあちょっとまあまあ笑ごまかせてはいたんだけど、うん、とかでなんか変なところで笑ってから久々になんか、うん、あ自分久々に舞台見たけどこんななるんだなと思ってい
や、まあ、でもどちらかというとねもうお笑い色がつろ強い
そうそうそう、まあね、
ところではあるから
なんかまあ安心して笑えたっていうのもあるけど、まあ、やっぱあと9人能に関しては基本、まあ、劇団大勢リトルボックスだから、まあ、演劇を見に来るし、うん、まあ、どんなコメディーかもわからん、
うん、どういう演目なのか
そうそうそうドラマ風なのかもわからん、まあ、シリアスなのかもわからんって見に来てお客さんもちょっとドキドキするじゃないですか、うん、で、まあ、脚本家だったり役者とかもちょっとまあ緊張してるというか、まあ、しかも点数につながってアンコール残るか残らないかとか
時間もしっかり
尺もあるしとかだったので
守らなきゃみたいなのもあるし
やっぱちょっとあのいい意味で緊張感がある、うん、あのお祭りだったなだけどもう本当にお笑いでしかも前説15分ぐらいやってたかな、
ね、だからもうやばいそろそろスタンバイしないとっつって、うん、ザ・ピンクからこの順番的に行くから一回降りてったのよ、
うん、
楽屋から、
はいはい、
そしたら3人とも戻ってきてなんでっつっていやまだ始まってなかったっつってずっと前説やってた
あれ誰もいないの下にそろそろ始まるよは
いや特に
あいないんだすごい、うん、みんな感動降りてくんの
そうなんか音楽流れてどうもみたいなのがなんとなくこの漏れてる感じで聞こえてきて始まったねっつってもう15分ぐらい経つから、うん、そろそろもう行ってスタンバイしとこうか裏でみたいな行ったらまだ本編始まってなかったっつって戻ってきて
一回オープニングでオゼの話になったんですよ、はい、でまあオゼに許可取ってないよとか、はい、まあなんかちょいちょい、まあ、なんかいじってはいないんですけど、はい、まあ今日客席にオゼの方もいるしみたいな話してたからもう本当に上から前説長いなって言おうかなって思うぐらい
まあ、まあでもそれがねお笑いライブというか
そうそうまあだからなんていうのそのお笑いのやっぱ空気も出来上がってのザ・ピンクと愚装は、うん、もうやっぱもう爆笑というかこの笑いの質が違う
まあそう ね9人の本編の時よりは
うん本当に楽しんでるというかお笑いに来てるんだなだったから聞いてて
お笑いオーパーを見に来てるお客さんたちの方が
多いからそうとかまあ9人のを知ってて、うん、まあもう笑っていいんだって分かってる方が多かったから、うんもうやっぱ上で聞いてていいなと思って、
うん、
なんか私なんかの共作も結構もうザ・コメディじゃないですか、はいはいはい、だからなんかこのコメディの作品に関してはやっぱこういう笑いの雰囲気でもう一回できるって羨ましいなっていうね、うん、
だそれはとてもやりやすかったし、
うん、楽しそうだったななんかともきがずっとあの指でね、
はい、
神様っていう4文字で作文作りますって神様って4つ文字数えるのに
あれもなんか知らないけどこう
急にパッて手出して最初の一文字のかの時に指折り忘れて、
うん、
神みから始めて神様
3文字だった
そう3文字なのに急に手が4つって、
うん、4つ持ってきましたつって
珍しいと思いながら
そう、
まあ、そんな細かあとそば匠がなんかスリッパ忘れたって言って
あはいはい、
魚の形したサンダル、
はい
まあ、よくネットで検索したら出てくると思うんですけど、うん、ちょっと面白い形のサンダル
もうリアルブラックバスみたいな
そうそうブラックバスのお腹に足を入れるみたいな感じのスリッパも私結構最初の方で気づいてて、であれがさやかのサンダルっていうのも私知っててからさやかたまになんか履いてた時があったからよく遊ぶから、うん、あれさやかのサンダル履いてんな
そうもうな始まる直前ぐらいに総称がサンダル忘れたなみたいなのをなんかボソボソ言っててえマジでみたいな感じになってどうするどうしようかな裸足でやろうかなみたいなことを言ってたらあ私ピンクのだったら持ってますよつって本当にいいっつって車にあるから取ってきますねつってあのめっちゃ魚だけどいやめっちゃ魚だなっていうのが上でもあった
多分あの皆さんが思う魚のサンダル の、うん、あの10倍魚、
うん、すっごい魚
すごい柄とかじゃないからねあれ、
うん
いやだから面白かったなと思ってなんか、ね、あの何人かこの9人のに参加してたメンバー出演してたメンバーも見に行っててやっぱ羨ましいみたいな、うん、もう一回やりたいなとかって
ね
書いてましたけど
楽しくさせていただきましたし
面白かったな
だからこの、まあ、後説みたいな感じでね、
はいはい、
話もしてたけど、ケータリンさんのそのザ・ピンクと愚装で、うんまあ、ちょっと似通ったワードとかが出てきたりとか
あそうねケータリンさんのはとうとう目をどうやって、まあ、継いでいくかみたいな感じの
そうとかそういう問題とか、ね、
ちょっと沖縄のね社会化、はい、社会派みたいな感じ、
はい、
風刺
的なものもありつつ
ありつつで、大滝さんの作品が愚装、まあ、死んだ方 の、ま
あ、
あの世の話か
沖縄でいうあの世が愚装っていう
運慶うくいとか旧盆の話とか、ね、
そうとかになって似通ってるからなんか いじれないかなと思ってたけど9人の本編の 公演の時は、うん、もうチームも違うし、
うんうん、
この、まあ、
A パターンと B パターンで違ったからね。
そうだから合わしきれないし、結局 A 見に来てる人、うん、B 見に来てる人の同じ人がほぼほぼいなかったりとかもするし、
うん、まあ、いるかどうかも分からんし、ね、
そう分かんない、自分たちは分からんからもうできなかったけど、だからもうここで絶対やろうっつってセリフ変えたりとか。
いや盛り上がってたねあれは ね、
ね、だからもう
あれがだから、まあ、日付変更戦もそうだけど、ああやって連チャンでやるね、うん、醍醐味だなっていう、
ちょっと、
まあ、お笑いの醍醐味だよね、
うん、お笑いのやり方ではありますけどね。だから、うん、まあ、そこがちゃんとハマったというか伝わってもいたから、もう最高だったし、楽しかった
な。まあ、ちょっと聞いてたりとかして、まあ、稽古してる時に事務所にいたので、うん、ちょろっとちょろちょろっと聞いててだし、まあ、もう尺、まあ、和樹とちょいちょいなんか内容聞きながら、うん、で尺何分ぐらいって言って20、まあでも4、5分じゃないですかねみたいな、でもうなんかもうどんどんどんどん足してたから、まあ、X で冗談でもうなんか尺の制限外した瞬間遊んでんなって、うん、でもう20分過ぎたらタイマー勝手に鳴らそうかなって言ったらアキラさんがうちらはまだいいんです、問題はザ・ピンクですって言って、うん、で20分過ぎたらドリフのチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンチェンみたいな、うん、あれを流してくださいって、てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん、そうで、じゃあ20分過ぎたら屋根崩しますって、あれ屋根とか崩れたりするさドリフも、崩しますって言ったらそば匠が30分過ぎたら屋根の建築をお願いしますって来て、いや直すんかいって、で結果ですね、
はい、はい、ちゃんと測ってくれてたんですよ、別に頼んでなかったらしいけど
別に測らなくてもよかったですよ、単純に後でなんか面白いかなと思って、ね、
ありがとうございます。
いや別にこれマジでいろんな人に測っててくれたんですかって言われたけど、いや違う違う違う、怒るとこ怒るとこっつって、ザ・ピンクが23分8秒、
はい、
はい、
それでも3分ぐらいだった、
グソが24分44秒です、
はい、あら約5分
約5分、全然ピンクの方が短かった、ちなみにこのザ・ピンクとグソの間の中説が7分45秒です、
うん、めっちゃしゃべるやし、だから裏スタンバイできてるのにあれまだかなって俺らも思ってたから裏で、
でしかもどんどんアキラさんがハードル上げるさ、1位になりましたっつって
ノージャンの作品です、
ノージャンの作品です、
あやめてくれと思いながら裏でもずっと、
そう和樹とさやかが板つきでね、で、うん、まあ、言ったら智樹はまああれだけど、アキラさんの作品はもう本当に役者の3名、上原和樹、TSJ の倉本和樹くん、うん、キャラ沖縄の加藤沙耶香の3人じゃないですか、うん、役者陣嫌だろうなと思いながら、このなんかお笑いの空気 で、うん、でしかもハードル上げられて、なんか自分なんかもこの日付変更戦でやるお笑いと起承転結のお笑いって全く、例えば同じ作品やるとして、で日付変更戦では受けてるけど起承転結に持ってったら受けなかったっていうのを見てるから、
はいはいはい、
さあこれはっていう、なんか緊張感は裏で嫌だろうなっていう、
いやでもだからなんかやってみた結果、僕のくだりよりは3人のくだりの方がやっぱりめちゃくちゃ受けてたから、それはすごく良かったなと思って、
いや久々にというかなんかゆっくり見られた、
うんね、だからやっぱ約5分ぐらい長引いてたのもなんか本当に前回よりもあれここちょっと長くないっていうのがあったりとか、正直だから感覚がちょっと変わってしまってる部分もあったんだよな、
まあ、まあで言うてだって1ヶ月、まあもうね、
丸1ヶ月ぐらいですね、
丸1ヶ月空いて、でアキラさんも言ってたけども、うん、稽古は1回だけやって、うん、でもお笑い この本番に持ち込もうだったから、まあまあそこに関しての、まあ、ちょっと多分9人の本番でやった方がテンポ良かったなとか、結構パパパパパンって言ってたところが、うん、なんかちょっとのんびり楽しんでるなっていうところとかもあったから、
いやだからそれはそれでね、そうそうそう、のんびりやって楽しめてる部分はいいけど、テンポが良かった方がここ面白かったなっていうところもちょっと欲張ってたりとか
でも
する部分があるから、
むずい、それはむずい、やっぱり、
いやだからそれをこの何3人は、うん、役者をやってる3人はもうまた追加されたやつとか、うん、ここもうちょっとこうやろうっていうのはできるから、なんだろう、言われてそれやればいいけど、
うん、
お笑いをやってる僕が、
はい、
ここちょっと欲張りすぎるとこではないなっていうところで、うん、一応言えるんですよ、
はいはいはいはい、
あとちょっとお笑いとしてやる下りなのに、ちょっとここ長くしたらとてもやりづらいというか、
うんうん、
お笑いのテンポではなくなるから、
はいはいはい、
とてもやりづらくなったとこがあって、そこがちょっと自分の中で悔しいとこが1個2個あって、
まあ
まあ、最後だったのにな、まあ、その神田とかも含めですけど詰まったりとか、
まあ、だから来年、ね、まあ、あのこんだけ、ね、まあ、9人 の、ええ、しかもで、オリオンリーグさん、プロパンセブンさん、はい、アキラ本店さんが、はい、まあ、3人ね、あの9人 のルールを使って漫才なりコントなりを作るっていうのをやって、
はい、最初にやる
っていう、まあ、だからああいうのやってくれるってことは、はい、まあ、X にも書いたけど、まあ、この企画だったりこのルールっていうのが面白いな とか、うん、楽しかったなって言ってやってくれてるんだろうから、うん、まあ、それに関して嬉しいなだし、まあ、いろんなメディアで荒垣慎也が来年もやりますみたいな、毎年やりますって高らかに宣言してるのをうちらはこう後で知るっていう、やるんだ、
高らかに言ってるんだ、
高らかに言ってましたね、
軽い感じで言ってるようにしか聞こえない、
こうやるんだ頑張ってねって言って見てますけど、まあ、だから来年やってるチームが変わったらまた変わるだろうしね、
いろいろね変わるでしょうし
ね、なんかもう考えてる、だからまあ、誰が参加するかとかはまだ全然決まってないですけど、今年参加した人がね全員参加するとも限らないので、新しい人も入ってくるだろうしなんだけど、まあ、だから来年どうまた被る人もいるだろうし、ね、またアキラさんのチームです、またキャンさんのチームですになる可能性も全然あるし、
まあ、だから今回出てない役者の方とかもいっぱいいて、うん、その中で見に来てくれた人で出たいって思ってくれてる人がいるかもしれないし、
そうでもだから、まあ、変な話でも全員じゃ今年出た方が出ますってなって、うん、でも新しい風も入れたいよねって言って新しい人も入れてしまったらすげえ人数、役者の人数になる、
12人のとかになるんじゃない、
いやスケジュール的には無理ですね荒垣慎也もなんかずっと言ってますけど頑張ってねっていう感じです、
もともと
慎也さんが毎日来れるようになったらねって言って、
あちょっと無理かな
だって12人だったら多分もう1週間伸ばさないとちょっと厳しいから、
うん、だからどんどん増えちゃいます、
ね、そうだからね、まあ、慎也さんが毎日来れるようになったらねって言って頑張ってねって言って、
それか15分とかにもっと短くなるとかさ、
いやだって人数出演者の人数増えたらみんな死ぬ思いで20分にしてんだよ、なので、まあ、まあ来年どうなるか分かりませんが、まあ、やるとしたらでももうそれこそ上半期終わって、うん、去年も10月ぐらいから動き始めたからもうすぐよ、
うん、すぐあと3ヶ月ちょっとでどうするって話が出るかもしれん同じスケジューリングでやるんだったらね、
まあ、でも多分ほぼスケジューリング的にはほぼほぼ一緒だと思われます、
うん、でもあと3ヶ月ぐらいで、
はい、まあまあまあまあまあまあまあ、うん、なるようにはなりますし、楽しみにしていただいている方がいらっしゃいましたら、はい、ぜひね、
また
それこそその時期になったら今年やるのって言われる、
ね、
かと思いますのでね、
年またぐ時、年明けてから
生配信やらないのっていうね、
うん、
はい、あるかとは思いますが、まあ、とりあえず、まあ、ただ、尾瀬としては8月の、
はい、
25だったかな4だったかな、8月24日土曜日と25日土曜日の、はい、あ日曜日の、那覇とでやりますサマーファミリーシアター、
はい
はい、の方で劇団尾瀬で、はい、会談がありますので、はい、こちらがだからもう
会談公演がね、
7月からですね、はい、7月から、まあ、稽古始めて、ええ、まあ、脚本演出出演でやりながらやるので、はい、脳みそパニックですね、
はい、
はい、してますのでそれやりなが
ら、そこはとても他人事で頑張ってください、
まあ、そうですね、
はい、
9人の仕事なんか振っていいですか、
いや、頑張ってください、
はい、はいはい、ごめんなさい、なんかパソコンの方のあれがついてなかったので音楽が流れてなかったみたいです、
あらそうですか、
そう今日は音楽なしって聞いてたので、ガンガン流れてるけどなと思いながら、うん、一応オンにもなってるしなとかちょっと見ながら見てたんですけど、
ね、いろいろ
すいません、何かちょっとボタンが一つ足りなかったみたいです、
はい、
ツイキャスの方じゃちょっと、まあ、安則さんが今日音楽なしと、はい、裏門のチェリオさん、はじめましてありがとうございます、
初めまして、
先週土曜日の夜平和通りで秋山さんに似てる人がいたんですけど人違いでしたか笑い、あ、多分私ですね、
オリジンライブがあったので、
はい、
あそうだ、先週ライブあるでしょ
直高とゴンちゃんと終わった後にもう別に何も相談もしてないのに、もう直高がじゃあご飯どうしますみたいな、行くんかいっつって、で平和通り通ってたので多分そうですね、でその時もあれです、あのすっげえ遠くの方から若者に平等さんって言われて、で、まあ、この呼び方は YouTube 見てるんだろうなと思ったからはーいって言って手振って終わりかなと思って振り向いたらもう一回沖縄チャンネル見てますって若者も全然足止めてないわけ、
うん、あ歩いて
そうそうずっと歩いてってるのになんかそんな遠くなってからまで言ってくれると思いながら、
そこはまだ若者だ、ね、
若者でしたね、はい、
大きな声で、
あんつばさんこんにちは、
こんにちは、
大城くまさん もうすぐ7月ってことはもうすぐ9月ですし、そうなったらもう年末も同じですからねと。
いやもう
そうなったら1年もう一年中ずっとそうなの。もうサネさんもねそんなことを言うよね。
そうサネさんもこの数字の、年齢とかでやるけどね、32ってことはもうじゃあ35
だから四捨五入したら40だし、もうそしたら50だな。
50だね。もう意味わからん、このこれの公式がいつまでたってもわからん。
省略しすぎてね、
うん、めっちゃ好きなんだよ。
柴田太郎さん、公演数も増やしてほしいなと。はい、荒垣信也が毎日来れるようになったら考えます。
はい、
あんつばさん、上半期ももう終わりだねと。
そうなんです。
そうも来週はもう7月ですよ。びっくり、
あっという間ですね。
びっくり仰天です。
はい、
はい、
一旦ね、はい、CM 行きまして、
無事に音楽も流れるようになったことですし、
ま、です。メールツイキャスターも紹介していきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールをお待ちしております。一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
はい、6月の27日木曜日17時22分になっております。木曜日にチャンプレットやります。
はい、
はい
はい、ツイキャスもありがとうございます。冒頭の痛いは何だったの。そういえば、
あの、わかんない、真っ暗の使い方なのか、
うん、
あの寝違いみたいになったんですよ。
はいはいはいはい。
で寝違いっぽいなって最初思ってて、
うん、
左側首が痛くて、で左側の肩まで痛くて、
うん、
でわめっちゃ痛いなと思って、で寝違いになったらあんま動かさないでくださいと、あとからネットで調べたので、
ね、
あんま動かさずに冷やすなり湿布貼ってください、
うん、
でもその時点で分からなくて、これ寝違いかなってめっちゃ動かしてたんですよ、
うん、
でも別になんかまあ欲もなってきて、
うん、
2日3日後ぐらいに、
うん、
で翌日かな、ライブの前の日ぐらいに、
うん、
今度全く真逆の右側が痛くなって、
へー、
いや痛い痛いってなって、なんだこれってなって、なんかもう寝違いの痛さじゃない 痛みになって、しかもその、まあ、動かさないでくださいを調べたのがその右痛くなった後ぐらいなんですけど、だからそれでもうわなんか右も痛いなってぐわって動かしてて、そしたらもうその日の終わり、まあ、普通にこのライブの前日でライブの準備とかして、木曜日だったのかな、木曜日だ、このラジオ終わって、お店出勤して終わった朝方にもう何もしなくてもずっと激痛が走ってて、もう どこ向いても痛い、何もしなくて止まってても痛いみたいな、だ肩こりがひどくなりすぎたやつのがこういうことなのかなって思ってて、痛みが続いていまだに痛くて、そうだからもう先週ぐらいからずっと取れなくて、
整骨だかなんだか行った方がいいんじゃない、
ね、行った方がいいんだろうなと思ってい
や終わり
いや
普通の話でした。
行けてないんですけど、だからもう今もずっと湿布貼ってるけど、だからこの一昨日の公演の時もずっと痛くて、
だから噛んだんじゃん、
いや噛んだというか多分この腕の動きのやつ、
あ
腕上げても痛いんですよ、
あ
多分それで痛かったのは覚えてるから、
四十肩、
いや四十肩っていうのかな、四十肩ってこのある程度まで上げたらもうここから上がらない、
上がらないとか、
いやもう上げるっつって動かしたら痛いんですよ、
まあ筋なのか骨なのか筋肉なのか、まあ、筋肉と筋は一緒か、
そうだ確かにこのカーミーさん待ってやるとき腕上げるから、
うん、
その瞬間にあってなった感じがあって、だからもう痛みと戦ってやってて、多分それで信号が一個遅れたんだろうなと思って、もう頭はこのセリフ言う、腕上げて指を折るっていうのあるけど、腕上げた瞬間にここから一個信号がずれたんだろうなと思って、自分でも意味わからなかったんです
よ。もう32よ、
5です、
5、あもう5よ、やば、
3年ずれてますよ秋山さん、もう40になりますよ、
35?35
ですよ、
35?
ちゃんとおじさんにもうなってきてるんですから、
もうちょっと、ね、
だからもう こんなことってあるんだと思って、自分
であるよ、私本当に
初体験だった
わけ、まあ、私もともと肩こりとか腰痛とか持ってる人なので、うん、しょっちゅう整骨行ったりとか、うん、まあ、なんかストレッチはしてるんだけど、私も一回、あの時も理由は分かんないけど、もうだから借金ないのに首回らないって冗談で言ってたんだけど、本当に回らなくて、うん、でも人間こんな筋一つ痛めただけで気持ち悪いっていうか、なんていうの、生活に支障こんなに出るんだなっていうくらい、うん、
体調も悪くなる、この痛いだけじゃなくて、そうそうそう、ね、頭痛くて、
そうそう、気持ち悪くなったりするから、
頭ガンガンしてくるみたいな、
まあ、首は本当に大事だよ、
ね、だから初めての出来事だったから、
下手にね動いたりとか、うん、私もなんかそれで整体何個か行ったけど、合う合わないやっぱりあるから、
あるね、その整体に関
しては、そう、なんか腕がいいっていう評判の人のところ行ったけど、なんか合わなかった、なんかその腕がいいのかもしれないけど合わないとかもあるから、もう
僕もいつも行ってるとこがあって、うん、そのある日、まあ、僕も腰はもともと持ってて、その腰痛めてこれはやばい、すぐにでもどうにかしないとこのあと仕事があるとかの時に、うんうん、もういつも行ってるとこに行けないぐらいのレベルになったから、はいはいはい、もう本当に近場で探してそういう腰痛のこのぎっくり腰なりそういうのに精通してるみたいなのを探して一番近いとこに行ってやったんですけど、僕がいつも行ってるとこと真逆の施術されて、
あ、
逆にこう反ったらダメっていつも言われてるのに、ここはこう引っ張って反った方がいいからって言って逆やられて余計ひどくなったりとかもしたし、
あれ、まあでもどっちが正解か分かんないじゃない、素人からしたら、まあ、結局ね、なんかよくあるけど、首が痛いけど原因は足の裏にあるんだよとか、はいはいはい、ここがこうしてこうしてとかって、私マジで本当に人生で何箇所整骨院だったり整体だったり行ってるんだ、うん、
整形外科とかね、
行ってるから、うん、もう本当に人によって言うこと違うし、うん、まあ、なんか本当に評判いいけど合う合わないだから、
うん、だから僕もよく 何箇所か行ったんですけど、僕が自分に合うというか、うん、良くなるのは結構みんな同じこと言ってる人たちなんです、
あ、
だから それこそ、まあ、その
反らない方がいいよっていう、
首肩今痛いって言ってるけどちょっといいっつって最初に触るの腰から下半身とかのとこ触って、そしたらちょっと楽になるみたいな、
私マジで自分がもう一人欲しいとかよく言うじゃないですか、うん、何させるっつったらマッサージさせるもん毎日、
痛い場所わかるでしょ、
そうそう、だから自分が悪いから人にこうよくマッサージとかするんだけど、うん、やっぱ上手って言われるもん、
うん、
ちっちゃい頃から親にもやってるし、うん、もうなんか自分が辛いから自分がよくやってもらって気持ちいいところとかは覚えておいて、うん、やったらマジかみたいな感じになるので、まあ皆さん健康第一でございますよ、
そうですよ、
だ最近さっき今日キナチャンネルの撮影があって、うん、ジュン選手とマイコと一緒だったんだけど、でジュン選手がこの健康診断を受けたって言って、はい、でもう結構前に受けてて、で結果帰ってきたってしょっちゅう聞いてたわけで、とうとう帰ってきましたと、じゃあちょっとみんなで見てみようって言って、でこれシャレにならないものとかないよねっていう話して、まあ、一応スタッフさんがない、まあ、一応大丈夫ですねって言って見てから、うん、開けたけど、まあ一番はあれじゃないかな、中性脂肪と肝臓、
うん、は
あ
は
あ、まあお酒飲むから、
うん
うん、をなんか今のうちにまあ改善しないと将来、あと痛風、
はいはい、
をまあ今のうちに改善しないと将来大変になるよねみたいな感じだったから、もうだって言うてね、まあ純選手も今年39か、
うん、
まあ、ラスト30歳、
はい、
トモキが35歳、
35です、
はあ、さ
おじさん化が止まらないですね、
止まらないですね、
オリジンの
本当に若いうちに運動する習慣、なんか激しい運動はしなくてもいいし、別になんか、うん、なんていうんだろう、痩せろとは思わないけど運動する習慣は必要だなと思って、
うん、そう、体をちゃんとだからこの思ったように動かせれるぐらいの、うん、
筋力と、
そう、筋力とか
柔軟性は
ないといけないんだろうなと思って、もう今回だからね、さっきの腕上げて信号遅れたんだろうなって思ってるんだけど、そういうのに初めてなったから結構テンパったな、
はい、なので秋山は今日この後あれです、キックボクシングです、
あ、出た、社員の
殴って決定してきます、社員沖縄さんで、
はい、お世話になってますね、
はい、1個メール紹介しますね、ともきさん、秋山さん、子育てパパシアさん、こんにちは、
こんにちは、
ラジオネーム万代です、
万代、
昨日仕事終わってイオンで買い物してたら同僚に会いました。あ、お疲れ様ですと軽く挨拶して商品を探してお目当ての品を取ってレジで支払い、そしたら同僚と買い物を終えるタイミングが重なり、そこでまた挨拶、うん、 先に同僚が終わってサッカー台を出て、それから少しして自分もサッカー台を後にしたんですが、先に出た同僚とばったり、なんかスルーできずまた挨拶してその場を去ったんですが、自分どのタイミングで挨拶やめたらいいのかわからないんです。皆さんはどのタイミングで挨拶を終えますか。それでは放送頑張ってくださいと。
あ、
つまり3回やってるんですね、同じ人に。まあ、買い物中、うん、レジ支払い、まあ、買い物を終えるタイミングで、まあ、外に出るとき、うん、計3回やって毎回挨拶挨拶挨拶。
もう3回目になったら、これは運命ですねっつって、うん、なんか手つないだらいいと思う。
男性同士だったらどうすんのって言おうと思ったけど、異性同士でも嫌だな。でも全部挨拶するけどな。あ、お疲れ様でーすって言って、おーおー、もうなんかで2回目、おーお疲れ様でーすって言って、3回目言ったら、もうお疲れ様でーす、もう多分最後ですねみたいな、もうなんかもう一言加える。
うん、
だから一応まあ全部はするから、まあ、あいつかもう、まあ、どっちかが先に見つかる、うん、なんか本当に同時に多分
ばったりばってまた
なったら、まあ、挨拶するけど、どっちかで見かけたらずらすかな。
かもういいのはちょっと、ボケ混じりですよ、
うん、
もしかしてつけてきてほしいとかっていうとかっていうユーモアをね一個出すとか。
まあそうね、関係性のあれもあるとは思いますけど。そ
う
そ
う、で3回目ぐらいだったらもう飲み行きますとか、もう次どっか行きますっていうのを誘うとかね、そういう返しとかがいいかもしれませんね。
そうですね、だからまあ挨拶はずっとやるの、うん、
毎回ね、万代さんでも、万代さんだったらね、毎回あこんにちはっつって毎回しっかり挨拶、
新鮮に、う
ん、あこんにちは
忘れてんのかなみたいな、あれさっきあったけどなみたいな。そう、
相手が困惑するぐらい、逆に毎回初めてぐらいの感じで挨拶
して、家帰ってずっともやもやしてるはずで、あれ、まあ、万代さん3回やったけど、
双子だったから万代さんってみたいな、
三つ子
そう思わせるぐらいの、
まあ、
はい、そういう挨拶、ね、そういうのがあってもいいんじゃないですかね。
はい、
みんなどうするのかな。
もう読めなくない、
まあ、挨拶というか、
まあ、例えば、まあ、でも結構全力で酒はする、私タイプとしては、まあ、会っちゃったら挨拶するけど、例えばともきと買い物中に会って、おおみたいな、うん、お疲れっつって、じゃあまあっつって、バイバイって言って、
バーって出て、レジ終わったタイミングが同じで、
そうだから、レジにいるとき、買い物中からともきの動向を気にするもん。ともきあっち行ったから、もう一回じゃあ戻ろうとか、わざと間開けようとか、なんなら多分、小賢しいので、ともきのカゴの中見て、買い物どの段階かチェックすると思う。からで、あ、まだ買い物これからだなと思ったら早く終わらせようか、
うん、
もうちょっとだいぶ入ってたら、あ、もうすぐ終わるだろうから、もう一回最初から行こうとか。全力で避ける。でもしこう行って一応ともきがレジのところパッと見ていなかったら入るし、まあ、そこで会っちゃったら、おおまた会った、あ、なんか買い物ちょっと買い物カゴいじったりとか、うん、まともきぐらいの近さだったらね、
いやそんな買うとか、
そうそうそう、いじって、でもうすごいなんかともきのスピード見る、早くやってたらゆっくりやるし、ゆっくりやってたら早くやるしみたいな感じで、
つけてますね。めちゃくちゃ見られてるじゃないですか。
じゃあもうなんていうの、じっと見ないで、それをこうなんか横でこう見ながらやる。
ああ、俺あんまり気にしないかな。
なんかあれが嫌じゃない？そう、今何をずっと言いたかったか考えてたんだけど、あのさ、車で同じタイミングで出て、よくこの稽古終わりとか事務所終わりあるんだけど、うん、お疲れしたーつって車乗るさ、
うん、
パターンって閉めて、で、私左車線。
うん、
まあ、じゃあ、もう、ともき右車線で走って、ブーンと走って、信号待ちで横に並ぶのが嫌だわけ。
ああ、はいはいはい。
だから向こうが停止線で止まったら、ちょっとこの窓が見えない。
ちょい後ろにずらして
。そう、ちょい半分ぐらいずらして、で、出発する。でも、走ってる間に、なんか向こうの方がちょっと前が詰まっちゃって、私が横になりそうとか、渋滞とか。
うん。
っていう時とかも、すぐ、もうなんか横走るの嫌で。なんかなるべくちょっとずらしてる。
あ、いやでも嫌だろうなとかを、うん、俺は別にその
気にしない、
あんまり気にしないし、
うん、
相手が先輩であっても逆にもうアピールする、 この運転席から横に並んで、はい、完全に運転席からもうグイって横向いて、
俺見てるぜ見てるぜみたいな、横にまだいるね
うぃっつって、今ちなみにこうやってやってるのめっちゃ肩痛かった。
いやもう考えてちゃんと体と相談して、
でもまだめっちゃアピールして窓開けて、相手がうわ窓開けよったら何と思って開けた時に閉めるとかっていうのをやる。
キモキモ。
いやもうそれぐらいなんかもうボケに走った方がいいし、逆に後輩が横に並んで揃えられたら、うん、絶対無視する。
やだ。
一回チラって見てもうスンってする。
そうだから、なるべく横に並ばないようにするなって。例えば自分が助手席で、うん、相手が運転席でとかで、そばしょうとかともきだったらやるかも、そのうざがらみみたいなの、はいはいはい、やるけど、役者同士でお互い運転ってちょっとしかも遠いさ、でなんか横見るのもな、横見ても例えば目があっても変なだし、向こうが前向いてんのにこっちが横向くのも変なだなと思って、なんかずらす。
あ、もうとんでもなくアピールするはず。
いや、
赤信号で止まった、もうサイドブレーキ引いて、うん、ライトとかつけて、うん、うわーって振って、もう気づかせるぐらい。
いや
で、急いで窓開けて、うん、あっちもおーっつって窓開けた時にこっちはスンってして閉めて、もう何もしないとかっていう、ユニークなことはすると思う。
そう、なんか下手したら3、4回、それこそ萬代さんの挨拶じゃないけど、4回、5回ぐらいさ、かぶっちゃう、はいはいはい、場合もあるさ、信号全部に引っかかるとか、はいはい、で横並んで走ってとか。があるから、あれは本当になんか気使うというか、なんかもう早く行ってほしい、う
ん
う
ん、それこそだから的を開けて、あっちも開けて、え、うち来ますっていう、いや行かないよっていう
こと。いや、その声が通ればいいけどさそうそうそうそうだな、なんか気まずいのは
なんか、はい、だからまあまあそういう、僕らはやりやすいけど、
まあ、一般の方とかだと ね、
まあ、でもなんか、はい、そういう感じでユーモアを持って遊べば、なんか僕はたまにそばショーとかとそうなった時はね、特に後輩だし、窓開けてうえいっつって絡んで、どこ行くっつって、いや帰りますよっつって、あ、そのあ、そういえばそばショーって話しながら窓閉めていくとかとかっていう遊びをしたりとかしますけどね。
バイクも気まずいよね、うん、一回バイク、あの私車を運転してて赤信号で止まってたら、コンコンってノックされて、うん、はっと思って見たら直高だったんだけど、直高バイクで、うん、もうサングラスしてもうメットかぶってるさ、うん、なんかでひげ生やしてたから、その時に、うん、本気で怖くって何と思って
一瞬誰か分からん感じで、
何と思って、あの男だと思ってもう、ね、向かう場所が事務所で一緒だったから、マジ怖いからやめてって言って、
だからもう逆に信号青になる、もうすぐなるだろうなぐらいの時にちょっと絡んで話して、青なった瞬間にブーンってこっちが行くとか。
いや、なんか自分の運転も下手、上手じゃないから、下手なの自覚してるから、うん、あんまりなんか運転、あと運転、車の中ってちょっとプライベートのあれしてるから、うん、あんまりなんかノックされたりとか入ってき、うん、見られたくないわけ、車の、うん、はいはい、しかもなんかめっちゃ荷物多いから、うん、あんま車の中も見られたくないしで、もうなんか、はぁーってなって、車はいつもはぁーってなってる。はい。うん、ということで。もう一回、
面白いことはたくさんできるので、
いや、おすすめです。向こうが求めてるかどうかは分からないんですけどね。
窓開けて喋りかけてからガンガンに曲を音量を上げていくとか、っつって言
う、細か乗ってくれなかったらただの危ない人なの。はい、ということでもう一回 CM 行きましょう。
はい、はい、そうですね、また一旦 CM 行きまして、メールツイキャスまだまだお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ベンビーと
それがカメ太郎の
内縄口 NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから気をつけてね。はい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい君、君歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ。
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ、
90って書いてあるでしょ。90番、
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
はいはいはい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君バスじゃないか。
おまわりさん、 あんまり時間取らさないでよ。
はい、6月27日木曜日17時40分になりました。木曜日ジンチャンプやっております
。はい、安則さん、歩くのはいい、歩くのがいいんだけど沖縄の人歩かないんですよね。
そうなんですよね。なんで歩かないか分かります？
なんで？
熱中症になるリスクが高まるからです。
秋山歩くよ
外暑いじゃないですか。
いや別に日が差したり、
うん、
水飲んだらいいさ、うん、
倒れるじゃないですか。
倒れない、
危ないじゃないですか、うん、だからもう歩かない。
今のままだったら歩かないで倒れるよ熱中症じゃないので倒れるよ
ね、
ね、はい、はい、キューグ司会者の野さん、ともきくん元気？
元気。
秋山さん、お風呂入ってこうね、いってらっしゃい。僕も歩くよって来てます。キューグ司会者の野さん、だって走ったりとかね、よくなんか歩
いスポーティーなイメージあるからな。
なんかね、まあだってスタイルもいいですしね、うん、だから本当に、まあだから歩くとか大事なんだなって思う。
大事だと思います、うん。と思ってます。
だってなんか私よく歩くわけ。でこんぐらいいいかみたいな、まああの。ちょっと車遠くに止めたりとか、うん、まあ、こんぐらい歩くぐらいいいかって言って歩くさ、大体の人にえこの距離歩いてきたのって言われる、うん、え この距離だよみたいな。だから言ったら東京とかの人って、駅とかだと、うん、駅地下で普通に20分とか歩くじゃない。
県外の方ですからね。
そうそうそうそう、だから言ってもえこの距離だよっつって、こんなの歩くうちには入んないでしょみたいな。
その感覚がだから沖縄の人にはないんですよ、うん、それは歩く距離じゃないってなる。
そうそうそうそうそう、
そこ歩くんだったらもう一個手前のパーキングに車持ってきたらいいさ。
ちょっと高いわけよ。
いい、歩かないんだったらそっちの方がいいさ。
いやーない、もう車のエンジンかける方がもめんどくさいさ。
いい、車のエンジンって今ボタン一分半プッシュでブルンってかかるでしょ歩いたら汗かくし、元多いし、時間かかるし、こっち止めた方がいいよ
っていう感じで。
サータンだけ食べる、
なんでよやパッサパサチチカカするやつ
これが沖縄の人です。
はい、いや偏見
あんまやらない沖縄の人っぽいことをやってしまったな
珍しい今月のライブが、
はい、4月の28
日、あ来月ね、
来月来月、
今月のライブのネタ何でした？
あ今月のライブか、
あなんかともあれか、そばショーとなんかやってたね。
そうそうそう、それこそあの一昨日の9人の勝手にアンコール公演の告知をするっていうネタをやりました。
そう、私二次会司会で歩きながら見てて、うん、なんかちょいちょい聞き取れなくって、
はい、
けどなんか最後告知で終わったなと思って、はい、
告知しました。だもうなんかまあなんていうんですかね、この今あるオリジンのお笑いライブもそうですけど、うん、まあ今回ねそのアイペアーズさんとのこのなんていうの、業務いた提携の、
はいはいはいはい、
業務提携を止結した記念も踏まえて、
生配信、
ね、YouTube 生配信を無料配信にしてやってたじゃないですか、うん、あれは、まあ、あの県外で見てる方とか普段このライブに来れないとかっていう方からしたらめちゃくちゃありがたいと。だから、うん、同節もうマックスで150、60人ぐらいがもう基本ずっと見ていただいてるっていう感じの、感じになって、やっぱ普段見れない人たちとか、うん、このその情報を得て初めてこれで見れましたとかもあるのにつながってるのはめちゃくちゃいいんですけど、ネタの制限がすごく出てきてるんですよ。だから今の時代、
まあ、音源が使えないとか、ない、
うん、そう、それの、風刺ネタです。この、まあ、オリジンのライブはもう今コロナの時ぐらいからライブ配信を始めて、うん、ライブができない、集まれないからライブ配信始めて、テンブスでできるようになってもこのやっぱその県外に普段いて来れない方が見れるっていう、とっても嬉しいですっていう声をいただいて続けてはいるから、
うん、
慣れてるんですけど、うん、このオリジンライブ以外のライブとか、
はいはいはい、
この、まあ、今だったら天高っていうこの三者合同でやってるライブだったりとか、うん、まあ、昔で言えばね、県産品とかそういういろんなネタをしに行く仕事というか、
はいはい、
でやっぱ一番自分の中で良かったネタとか、これをまたやって見せたいなと、受けるだろうしとかっていうので、そういう楽曲を使ってたりするのももちろん中にはあって、
うん、
けどだからその外に出たライブ、
うん、
起承転結以外のライブだと、その別に配信をしてるしてないとか僕ら分からなくて、
はいはいはいはい、
事前に言っててもらえればそれを選ばないんだけど、うん、それこそだから今月か6月の頭にあったテンタカライブの時のネタで、うん、あこれやろうっていうのがあって、でこういうネタやりますと、で音源使いますと、でデータ送ってください、データ送って、あの3日4日前ぐらいに、すいません、あの生配信あるんでこの音使えないそうですって言われて、えっ、ー、ってなって、その前の時点でネタ何やりますかって来たのは2週間前とかぐらいに言ってるけど、その時点でその情報がないから、
まあまあまあ、
その情報くれよと。
まあでも一応告知には書かれてましたよ、配信室。
あそうだ、だから告知のそれを僕らはだから見ないじゃないですか、そもそもまずその企画がある、でこれはこういうライブでこういう生配信もありますでっていう説明がないと分からなくて、うん、でネタを何やるかでデータくださいとかも、その配信あるかどうかがあるので、でその時にもらえればいいんだけど、だから結局だからその生配信があったりすると使える音源が使えなかったりとかするっていうので、うん、このネタが制限されてるのがとても前と違ってちょっと気持ち悪い部分でもあると、僕らとしては、うん、まあ、それになんていうの、漫才だったら別に音源使わないからいいし、うん、漫談だったらいいけど、ピンでネタやる漫談以外のネタの方がしっかりしたのがあるとかっていうコントをメインでやってたりとかすると、そこがちょっとネックだったりするのを、あのちょっといじったネタというか、でそのテンタカライブのそれがあった時にそのネタ思いついてもその場でブワーって書いて、でそばショーとやって、そのテンタカライブ当日にネタ見せの日だったから、もうアウトプットの舞台借りて動画撮って送って
ただのクレームやし
いやクレームじゃ、風刺ですこれは。
で、来月7月が、はい、第4土曜日ではなく、
そうなんですよ、はい、28日の第5日曜日、
第4ですね、
第4なの、いや1、2、3、4、5、第5、
あれ7、4、28だから第4にならない、
ごめんなさい、これは多分日曜日週スタートか月曜日週スタートで言い方変わる、
違う違う違う、だって7日が第1日曜日だから、1回目の日曜日、2回目の日曜日、3回目の日曜日、第4日曜日だよ。
この週のあれじゃないの？
違う違う違う。
え？第4週の日曜日とかじゃないの？
違う違う。
第5日曜日って言ってる。
違う違う違う。
え？第4つ目の。
1週目のじゃなくて、1個目の土曜日、うん。2個目の土曜日よ。
あ、そうなの？ 1、うん、2、3、4。あ、1、日曜日。あ、そういうこと。30日が日曜日だからか、今月の。6月の。
そうだから7月1日が、月曜日でしょ。
ややこし
い。だから第1週が第1じゃなくって7日が第1日曜日、まあ、日曜日から始めようが後からにしようが、
へえ。
だからもうだって7月日曜日が4回しかないから、もう第4日曜日までしかない。
ややこしい。でもその次の日はもう第5月曜日になるってことでしょ。
まあ、だって月曜日5回目だからね。
めんどくさ。
いや今まで一生
いや統一してほしい。
いや違う違う、統一されてるのよ。
いやいや、でもこれで見たら5週目の列の日曜日じゃん。
だからでも4回目の、お、くまさん
分からん、だからそういうなんていうの、知識がなかった俺があれかもしれんけど、
もう初めて聞いた、その考え。逆にともきのその考えを初めて聞いた。
いや、この第1、第2、第3、第4ってあるじゃないですか、うん、あれは第1週目のこの各日曜日から土曜日まで、第2週目のと思ってた。
だ今月は第5が何日ある、な、第5月曜日があるんだねとか、今月は第4日曜日までだねとかっていう、うん、あれだから、
そう、だからトモキ曰く5つ目の、あ、4つ目の日曜日だから第4日曜日って言ってるってことでしょ。
そうです、そうそうそう
そう、そう、俺はもうその日曜日はでも5週目の列にあるから、
トモキはもう日曜日開始でここから 1、2、3、4、5、
そうそうそうそう、
30日を第1週目の日曜日として考えてて、そう、5週目っていう考えをしてるんでしょ。
いや、でも6月30日は別の事務所なので、
はい、
この7月の中のトップバッター
、はい、が 7日が日曜日、これが第一日曜日になる。
順で考えたらもうあれよ。
そうそう、だからそういうことでみんな第2、第4とかって言ってる。そうそうそう、だから第4週の土曜日とかって言ったりする人もいるから、うん、それの週を削ってもこの週の列の話をしてるもんだと思ってた。
この話だけで4分ぐらいかかってる。
あ、いや、そのごめんなさい。だからさっきの、
もう、はいはい、だから今月の来月ですね。7月が
第4日曜日。
はい、もう絶対だとして28日の日曜日だ。
わあ、これこの年でこっから今強制するの大変だな。
大丈夫、純選手5日のことずっと 5日って言ってるから、
そもそもは28日って言って
る、めんどくさ、難しい
7月24日って言って
る、難しい、28日ですね賢いの、
6月14日って言って
る、難しい20日、
ね、8日のことを8日っていうのを覚えたてなんでしょうね、
言いたい外国人みたいな、9月が分かりやすいんじゃない、こんにちはって言えなくて、違う、もう月も変わっちゃってるのよ、うん、はい、7月28日、しかも場所が手だこホールになります、
手だこホールになります、また
2回目ですね、
はい、去年の7月も手だこホール、手だこホールのショーホールで、はい、やりましたけども、来月か今年も7月は、第4日曜日28日は、はい、手だこホールショーホールで行われますので、
なりますので、まあ、はい、駐車場もありますし、はい、まあ、中部の方はねちょっと近くなるのかな、
はい、
はい、あんまり地理が分かってないので下手なこと言えないんですけれども、
だから毎月第4土曜日にやってるオリジンお笑いライブ、天仏でやってるやつですけど、第4日曜日の、天仏ではなくて手だこホール、はい、ショーホールでやりますので、
なりますのでよろしくお願いいたします、はい、
まあ、なんかいつもより1週2週ぐらいちょっとね開くんですよね、
間隔、だから6月がその分早かったんだよね、
そうそうそう、
6月は土曜日が第、1日が土曜日だったので、
うん、
はい、まあ、まあまあまあその分面白いネタが見れるんじゃないですか、
いや逆にね、飽きすぎるとね、本当にこれでいいのかっていう時間が出てくるのよまあ、はい、またぜひ手だこの方も、まあ、はい、中北部の方は普段よりはご来場しやすい、まあ、中部の手前ぐらいのね、浦添になってますし、うん、さっき言った駐車場も、ありますので、お車でも起こしやすいのでね、はい、ぜひお待ちしております、
はい、ね、あとね、はい、告知はね、ちょっと待ってね、今、まあ、沖縄チャンネルで生配信を月に1やってるんですけど、はい、月、まあ、2週間に1回編集者のランチって言って、
はい、
これ話したっけ、してない、
いや、まあ、なんか多分 SNS に書いてたのは見たけど、
そう、ランチって言って2週間に1回ヤンビーとヨナミネ、はい、元マネージャーの
パンプキンね、
はい、パンプキンヨナミネ、まあ、沖縄ちゃんではヨナ太郎という芸名でやってますけれども、はいはい、
芸名あるんかい、
芸名あるんです、はい、の3人で、本当に編集のこの仕事中のお昼時間使って、
うん、
12時から13時の1時間この会社の休憩室をお借りして生配信やってます。
お
でもこれは完全に
サブちゃん、
うん、メインチャンネル
でサブチャンでなんか上げてましたよね。
サブチャンもやってるけど、うん、サブチャンにはこの ワッツ は出してない。
あれ前俺見たのサブチャンのあれに見えたけど、
メインチャンネルの方でサブチャン始めますと、まあ、配信に関しては、メインの方でやっていて、まあ、これは完全にもう裏方、
うん、
まあ、なんかテロップどうしてるとか、まあ、なんかこだわりはみたいな感じの裏方の、うん、はい、話をしておりますので、これが2週間に1回で、次がいつだったかな、
今ね調べてます。多分ラジオで言ってなかったですけど、僕らはハイタイホネも TikTok、YouTube やってますけど、TikTok が気づいたら5万フォロワーになってました。
すごい、
はい、気づいたらありがとうございます。
こちらより多いです。
先月ぐらいかな、今月頭ぐらいかな。
次の生配信が7月の5日ですね。
はい、
はい、5日で、はい、ランチの生配信をやりますので、あ、で、
金曜日かな。
まあ、元オリジンアワー、木曜日オリジンアワー担当してて、まあ、この後ラムちゃんが来ますけど、はい、の相方の純選手が、
はい、
名バーというバーを今プレイオープンさせてるんですけれども、はい、7月の5日の18時から、
はい、
と7月6日土曜日の15時から
15時か、
はい、グランドオープンのイベントをするということで、はい、なんかエーサーやったりとかキッチンカー呼んだりとか、はい、まあ、なんか他のイベントやったりとかもするみたいなので、はい、
それもぜひ遊びに来てください、
はい、来てください、声ちっちゃ
昨日、
うん、
あ、昨日じゃない、ライブ終わった翌日ぐらいに純選手から夜電話来て、ちょっと5日と6日にそのイベントやりたいんだけど、ちょっとお手伝いしてもらえないって連絡来て、
言ってんかったけどそんなこと、
おいいですよつって、
この前ちょっと飲みに行ったんですよ月曜日に、うん、この YouTube のメンバーと、
はいはい、
で行ったら、で、あとちょっと遅れて行ってから、
うん、
で行ったら外で与那太郎と、あと純選手がタバコ吸っててから、うん、で聞いて、お疲れみたいな言ったら、あ、皆さん5日と6日はグランドオープンなんで、うん、知ってるよつって、で5日と6日ってって言われて、
うん、
あ、6日はもうごめん予定入っちゃってるから無理だなって言って、で5日も来れるとしたらもう仕事終わりだから7時とかかなみたいな感じで言って、うん、あ、そうなんすねみたいな、で行くとは言ってないその時私も、うん、で なんかの、まあ、お酒飲んでないんだけど、こう飲みながら片付けながらしてたら、その後2回くらい、赤間さん5日と6日ってやつで、もう聞いた聞いたっつまあ、顔が出せたら出そうかなとは思うんですけど、結構ななんかまあ渋滞とかになりそうだなと思って、まあちょっとたどり着けるかなっていう不安とともに、
ええ、
はい。まあちょっと考えてますね。皆さんぜひね、あの、華やかしていただければと、は
い。よろしくお願いします。
はい、思いますので、1ヶ月ぐらいプレオープンしてて、はい、月曜日行ったらもう、10時ぐらいからか、20名ぐらいの団体さんが来て、はい、そう、もうちょっといる予定だったんですけど、もう慌てて、もう行こうねって言って、行ったので、まあちょっと予約ができないみたいなのでね、店内入れるかがちょっとわからないんですけれども、うん、はい、イベントの方は外でやるみたいなので、
はい、
はい、ぜひぜひ楽しんでください。
はい、というわけで、6月最後の木曜日、ジンチャンプルー以上でございます。
はい、
たくさんのメールもツイキャスもありがとうございました。
また
7月も下半期もよろしくお願いいたします。
しします、
というわけで、今日はヤナベお休みです。タモキと。
はい、この後キックボクシングですね。行ってきます。秋山でした。
また来週、さよなら。
バイバイ。
腹掛けやプリキュア。
プリキュア、プリキュア。